現在時刻は午後6時を回りました。地元ラジオ放送局 FM 岡崎周波数 76.3MHz 羽根町にあります羽根スタジオから生放送でお送りしています。今日は2019年1月31日木曜日、お相手は私飯田美奈里です。さて、毎月1回岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをラジオでお手伝いしております。ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。このコーナー、今日お招きしましたのは岡崎市民病院の呼吸器外科部長でいらっしゃいます岡川武彦先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岡川さん、
はい、
呼吸器外科というのは、
そうですね、
なかなか耳慣れないですけれども、どんな病気を見てくださるところなんでしょう。
主にではですね、まあ、胸の中胸部ですね、胸部の心臓とか大血管以外を扱いますね。で、まあ、具体的に言うと肺がんが一番多くて、まあ、あと若い人に多い気胸とかですね、あとは重核腫瘍というような病気とか、はい、あ、まあ、それが手術になる疾患ですけども、あとはあの外傷とか胸の外傷を担当しています。
なるほど。外傷といいますと、例えば交通事故であるとか。
そうですね、
何らかの事故、
はい、で、まあ、多くはその肋骨が折れてしまって、その折れた肋骨が肺に刺さって気胸っていって、まあ、肺に穴が開いてしまう病気に、まあ、そういう外傷になるんですけども、それとか、まあ、その肋骨の折れたところから出血がある結胸ですね、そういうのが、まあ、あの命に関わることもあるので、そういうのを対応しています。
なるほど。あの怪我などの他には、先ほどおっしゃっていただきました肺がんなど、
はい、
その他には私たち気をつけなければいけない病気ではどんなものがありますか。
あまりなくて、まあ、僕らが、まあ、ほぼ手術でやってるのの半分ぐらいがもう肺がんの手術ですね。
あ、そうなんですね、はい、肺がんには種類がありますか。
肺がんには、まあ、あのいろんな種類があって、まあ、腺がんとか扁平上皮がんとか、あとは大細胞がんですね。でも、もう一つ大きくは小細胞がんっていうのがあるんですけども、
はい、
小細胞がんとさっき挙げたような腺がん、扁平上皮がん、大細胞がん の, 扁平あの非小細胞、小細胞がんじゃないやつを非小細胞がんと言いますね。
はい、それぞれ の, あの診断判断についてはおそらく専門の先生が下してくださるとは思うんですけれども、はい、実際にじゃあ手術となった場合はどんな方法があるんでしょうか。
あの基本的には肺はあの右の肺と左の方の肺があって、で肺自体は右側は上中下3つに分かれてまして、はい、でその一つ一つは、まあ、上葉葉っぱなんですけども、上葉中葉下葉って3つに分かれてます。でその中に例えば上葉にできたら上葉を取るというのが、まあ、標準術式ですね。
はい、あの理系の方でなければおそらくこの辺りは高校の生物の時間とかで習ったかなぐらいの知識なんですけれども、あのこの、今教えていただきました、呼吸器外科というものについてなんですけれども、はい、今胸腔鏡手術というのがあると伺ったんですが。
そうですね、あの、まあ、今あの中の方では腹腔鏡と言われますけども、はい、胸の方では胸腔鏡っていう、まあ、1センチぐらいのカメラを入れて、それを見ながらそのカメラから見た画像がもうモニターに映し出されますので、そのモニターを見ながら手術をするということですね。
なるほど。腹腔鏡だとお腹ですけれども、
そうですね、
胸腔鏡は胸と、はい、いうことなんですね。岡崎市民病院さんではあのどのぐらい の, あの方がその手術を受けてらっしゃるんですか。
まあ、大体ほぼ全例胸腔鏡は使って手術はしていて、
はい、
もう 90% 以上は胸腔鏡だけで、普通の肺がんの手術でもそうですし、気胸でも、まあ、あの胸腔鏡だけで最後まで終了できると思います。
はい、この胸腔鏡手術なんですが、
はい、
いつぐらいから導入されている手術なんですか。
かなり昔から、あの本当の肺がん自体、最初はですね、胸腔鏡ってやっぱり、はい、あの今と違って、まあ、昔は画像があのカメラ自体の精度が悪かったものですから、かなりその画像が悪かったものですから、まあ、本当に単純な肺を取るだけ、肺を先あの肺の末梢って言ってね、肺の外の方を取るだけの、まあ、単純な手術は1970年ぐらいから言われてて、
はい、
まあ、最近増えたのがもう本当にあの学会の統計で言うと、はい、 最初は1990年ぐらいからやられてるんですけども、その頃はもう2000例ぐらいしか、ね、全国で2000例ぐらいで、はい、そのうちのほとんどが良性腫瘍ですね。まあ、さっき言った気胸ですね。若い人により気胸に対して肺を、まあ、単純に取るだけのだったんですけど、今はもう肺がんに関して言うと6割以上はもうほぼ胸腔鏡でやっていますね。
はい、この先ほどから何回か出てくる単語で気胸というものがありますけれども、はい、これは特別な病気なんでしょうか。
これは主には若い人に多くて、はい、まあ、痩せ型の10代から20代の男性に多くて、はい、まあ、急に、まあ、胸が痛いとか息が苦しいっていうことがあって、まあ、そこで病院に来てレントゲンを取ると、はい、まあ、肺が小さくなっている病気ですね。でそれは肺のところにブラって言われているところ、まあ、破れやすいところができていて、そこが、まあ、何らかのことで破れちゃって、そこから空気が漏れちゃう病気ですね。
感知する病気ですか。
基本的には肺がひどく潰れちゃった場合は管を入れて、その外というか胸の中に漏れた空気を外に引いてあげて肺を広げてあげることなんですけども、肺の穴が閉じるかどうかっていうのは、まあ、患者さんのその肺の穴が自然に修復するかどうかなんですね、はい、ただなかなか若い人に多くて、いつ閉じるかどうかわからないものですから、まあ、1週間以上ずっと続いているようであれば手術をして、そこのところを切り取って穴を塞いだ方が早く帰れるっていうことが多いですね。
あ、なるほど、はい、
でまあ、その手術自体がかなりこう、はい、そんなに難しくなくて、リスクも少ないものですから、はい、まあ、1時間ぐらいの手術で終わるものですから、
あ、そんなに早いですね、
はい、それだったら、まあ、手術して早めに退院して、まあ、社会生活を送った方がいいってことで、まあ、手術適応ですね。
なるほど。
あとはですね、2回以上なる人がいるんですね。でそういう人は再発するもん、それは、まあ、ブラって言われてるところがあって、そこが破れやすくて、はい、一旦閉じても大体3割ぐらいの人で再発するんですね。そうするといつ再発するかどうか分かんないもんですから、はい、まあ、2回目以上になった人はさらにまたなるっていうのが5割以上って言われてますので、そういう人は、まあ、手術してそういう破れやすいところを取ってしまうっていう手術した方がいいかなっていうことです。
よくわかりました、
はい、
なるほど。先ほどのおっしゃっていただいた口腔鏡手術というのは、はい、いわゆる胸を開く開胸手術と比べるとどうなんですか。リスクですとか、あるいは利点といったものは。
利点はまず患者さんにとってみたら痛みが少ないと思いますね、はい、で、まあ、昔は開胸手術っていうのは肋骨と肋骨の間に開胸器っていう機械を置いて、そこでこう肋骨の肋骨の間を広げてますけども、それは、まあ、はい、金属の機械で広げてて、まあ、どんどん広げていくと肋骨が折れてしまいますので、だいたい肋骨をどちらかで1本切っておくんですね。そうするとこう広がってくるんですけども、胸腔鏡はそういうふうに機械で広げないもんですから、はい、痛みが少ないっていうことですね。で肋骨の下に肋間神経っていうのが走ってますので、はい、そこが機械で広げて圧迫してしまうと、やっぱり術後にこうピリピリとした痛みが残ったりすることもあるので、
はい、
そういった意味では痛みは少ないかなと思います。
肋間神経って割とこうお年召してくると肋間神経痛なんて言ってね、はいはい、結構痛む方もいらっしゃいますけれども、若い時から悩まされるのは辛いですもんね。
そうですね、ただまあ開胸手術も今は麻酔が発達してますので、はい、開胸手術は絶対ダメってわけじゃなくて、胸腔鏡ができるんだったら胸腔鏡でやれますし、開胸手術することも今はもうかなりこうしっかり痛みも取れて、まあ、安全にはできるかなと思います。
なるほど。よく言われているのが腹腔鏡ですとか、あとは胸腔鏡手術ですと術後の回復が早いって。
あ、そうですね、
はい、
やっぱり体、まあ、見ててもすぐに歩けますし、
はい、
本当早いと4日ぐらい退院される人はいますね。でさっき言った気胸の人だったら本当に術後1日とか2日で退院できるかなと思います。
そうなんですね、はい、ちなみに開胸ですとどのぐらい入院が必要なんですか。
ただまあ開胸でも1週間ぐらいで退院できるかなと思います、はい、
それでも2日3日って結構大きいですよね。
そうですね、まあ、痛みがない方がいいし、まあ、あと入院期間少ない方がやっぱりどうしても入院すると足腰が弱ると思いますね、はい、どうしても入院期間でベッドの上しか行くとこがないもんですから、どうしても寝たままの状態とか座ったままの状態が多くなるもんですから、やっぱりどうしても筋力が落ちてしまうので、はい、まあ、なるべく入院期間は減らした方がすぐにリハビリっていうか家に帰った方が元の生活に戻れると思いますね。
はい、 あの岡崎市民病院さんでは実績としては他の病院よりも多くなさっていらっしゃるんですか？
それがなくてですね、あの、まあ、今あの岡崎市民病院第一病院は一緒になると胃肝統合っていう形なんですけども、はい、あのまあどうしても近いところにあったもんですから、はい、今まではある意味機能分担をしていて愛知病院の方で肺がんの手術とか肺がんの治療をやっていて岡崎市民病院の方は、まあ、外傷とか、まあ、気胸とかそういうのを主にやってたんですけども今は一緒になってるので、愛知病院で肺がんを見てたのを岡崎市民病院に移してるので、まあ、全体でいうと、まあ、一般的な総合病院と同じような数になるかなと思うんですけど今まで肺がんの手術自体は今年の5月とか6月ぐらいから再開したって、まあ、前はやってたんですけど、はい、再開したっていう状態ですね。
今年来、昨年、
ね、あ今年再年去年ですね。
そうですね、明けまして、はい、今1月なので、はい、昨年2018年のお話ということで、
そうですね、
はい、5月ぐらいからということだったんですけれども、はい、なるほど。あのじゃあ今後またちょっと変わってくるってことはありますか？
あのまあ当院の特徴としては今までは愛知病院とその岡崎市民病院に2つに分散されてたものですから、はい、まあ、もともと呼吸器外科ってあんま知らない人も多いんですけども医者自体もそんなに多いわけじゃないんですね、はい、そうすると今までは医者が2つの病院にあの分散されてるところが、まあ、1つになって、はい、まあ、全ての、まあ、今まで分担してたところをもう全ての呼吸外科の範囲の治療をするっていうことでやっていて、まあ、3人いますのでかなり、まあ、はい、一般の病院としては呼吸外科の人数としては多いかなと思いますね。
そうなんですね、はい、あの今お医者様のね、不足しているかもあるというようなあの、はい、他の地域ではよく言われていますけれども岡崎市民はそのあたりは恵まれているんでしょうかね。
今まではこうちょっと手薄になったところが一緒になったことによって、はい、まあ、よりこうマンパワーが増えてで、まあ、あとはあのバランスも良くてですね僕の上に10年、はい、上の先生がいてその下にまた10年ぐらいの先生がいるので、まあ、バランスとしてはこうちょうど10年刻みぐらいで、層があるので、はい、まあ、そういった意味ではバランスは取れてるかなと思います。
なるほど。じゃあもし病気になったとしても安心して治療を受けることができますね。
そうですね、愛知病院と違うところは岡崎市民病院は総合病院なので、はい、で、まあ、今先ほど呼吸外科の主な疾患肺がんって言ったんですけど肺がんの手術する人の半分以上が70歳以上なんですね。で、まあ、他の手術に比べると年齢層が少し高くて、はい、で、まあ、年齢が高いとやっぱりそれだけいろんな高血圧とか糖尿病とかいろんな合併症を持ってる人もいるので、
はい、
そういった時にやっぱり総合病院の方がいろんな科の先生がいるのでより安全にできるかなと思っています。
はい、よくお医者様にかかるとおっしゃるのが暇な方がいいんだよ僕たちはとねおっしゃるんですけれども、はい、肺がんにならないために私たち日々しなければいけないことですとか知っておいた方がいいことって何かありますか？
まあ、基本的に絶対やめていただきたいのは喫煙ですね、はい、タバコはもう 肺がんのリスクにはなるので、はい、肺がんを予防するという意味では喫煙なんですけども、はい、ただまあ今喫煙していない人の肺がんも増えている状況なので、
はい、
喫煙しまあ、たまに喫煙してなくて自分が肺がんになったっていうことでかなりこうなんて自分でこう疑問に思われる人もいるんですけども、
はい、
まあそういうただ肺がんでタバコに関係した肺がんは減っています。ただタバコに関係しない肺がんも増えているので、
はい、
タバコだけが悪いわけじゃないですけどもただ絶対やめていただきたいのはやっぱタバコですね。であとはもうストレスがかからない普通の生活、まあ、まあ、健康的な生活が一番いいっていうことになってしまうんですけども、
はい、
ただタバコだけは絶対やめていただきたいなと思います。
わかりました。ストレスのかからない生活はみんなが望んでいるんですけれどもなかなか難しいですよね。
まあ誰でもできないと思いますけども、はい、まあなるべくストレスがない方がいいかなって思いますね。
わかりました。ちなみに肺がんの患者さん自体は今いかがですか？
今は徐々にどんどん増えているところで、
はい、
統計でいうと2010年ぐらいが6万件だったんですね。3万件ぐらいだったんですね、肺がんの手術症例が、
はい、
で今は2015年5年ぐらいで3万件を超えてますので手術になるような肺がんは増えてるし肺がん自体も増えていると思います。
まあ、今2人に1人ががんになる時代と言われていますが、はい、でもやっぱり自分がもしがんと診断されたらかなりショックですよね。
多分そうだと思います。 で、まあ、肺がんとか、まあ、どんながんにしてもそうなんですけど、早期のところってのは症状が出ないものですから、はい、症状が出なくて検診で見つかることが多いので、そういうところでまた肺がん、まあ、がんって診断されるのはかなりストレスだとは思います。
うん、やっぱり定期的な検診というものは大切なんですね。
そうですね。ただ、まあ、がんになっても早期であれば手術とかいろんな治療ができるので、まあ、その早期に発見するという意味では検診が一番いいと思います。
はい、がんもいろいろな種類があると先ほど伺ったんですけれども、そういったがんというのはどのぐらいでちなみに悪化していくものなんですか？
基本的にすぐには悪化しないですね。
はい、
よく言われているのが、まあ、例えば1センチの肺がんがあって、じゃあ2倍になるのに、要するに2センチになるのにどれぐらいかというと、まあ、6ヶ月以上はかかると思います。だからそんなに1週間とかで倍になったりすることはないですね。
1年に一度の検診という方多いと思うんですが、そのぐらいのペースで大丈夫ですか？
それで十分だと思います。ただ、まあ、気になるんだったら CT を数年に1回取ってもいいかなとは思いますけども。
わかりました。まずは定期検診、
はい、
そしてもしも診断されたとしても早期発見であれば慌てずに治療ということですね。
はい、
あとは専門の先生にお任せということになると思いますけれども。
はい、
はい。
ただ、まあ、治療法はいろんなのがありますので、はい、よく相談して自分に合ったものを選ぶのがいいのかなと思います。
はい、最後にがんの方のケアについて少し伺いたいと思うんですが、実際にがんの治療をするとなるとどういったケアを私たち受けることができるんですか？
まあ、さっきで言われたいろんな相談するところも窓口もあるものですから、まあ、岡田市民はそのがんの相談室っていうのがあるので、そういうところに相談するとかですね。
はい、
まあ、あとはなかなか医師に相談するのはちょっとハードル高いかもしれないですけど、いろんなことは、まあ、聞いていただくのがよくて、
はい、
そういったところはその人に合った必要なところを紹介させていただくとか、まあ、あとは話を聞かせていただこうかなと思います。
はい、どうしても先生に話を聞いていただくとなると専門的な言葉がわからなかったらどうしようですとか、あるいは自分の状態を冷静に見るということがなかなかできなくなるものですから、何を聞いていいかわからないという状態になる方多いと思うんですが、そうした方へもアドバイスをいただけるということですね。
そうですね。まあ、なるべくその人に合ったように説明するように心がけています。
はい、ありがとうございます。最後になりますけれども、ラジオをお聞きの皆さんに先生からお呼びかけいただけますか？
今肺がんの治療について大まかなことを説明したんですけども、まあ、岡崎市民病院では公開講座を2月にやるので、そこでまたもう少し細かいことを説明させていただこうかなと思います。
はい、さて、ここで岡崎市民病院からのお知らせです。2月16日土曜日午後1時半から図書館交流プラザリブラホールで健康講演会が開催されます。この内容は2月1日の姿勢だよりにも4ページに掲載されています。詳しくお知らせします。テーマはもっと知ってほしい肺がんのことです。肺がんで年間およそ7万人の方が亡くなっていて、部位別で最も亡くなる件数の多いがんです。肺がんの予防はどうすればいいのか、肺がんを告知されたらどうなるの、いろんな心配をしてしまいますよね。今回の講演会では市民病院と愛知病院の3人の専門医師が肺がんの予防から手術、治療方法までを分かりやすくお話しします。そして本日のゲスト、岡川先生も肺がんの手術についてお話をくださるということです。はい、よろしくお願いします。はい、なおこの講演会では愛知病院の岡崎市への経営移管についての説明もあります。この講演会をお聞きになりたい方は当日直接会場リブラにお越しいただきたいと思います。定員は250名で先着順、参加は無料です。詳しいお問い合わせは岡崎市民病院事務局総務課電話21-8111、 21-8111、 岡崎市民病院事務局総務課までお願いします。以上、岡崎市民病院からのお知らせでした。今日は呼吸器外科部長でいらっしゃいます岡川武彦先生をお招きしまして、呼吸器外科そして胸腔鏡手術についてお話を伺いました。岡川先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回、岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝いします。ラジオをお聞きの皆さんに 医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて来月は2月7日を予定しております。ぜひお聞き逃しなく。